恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週、今日のところでは、教会の交わりがどうあらねばならないかということを今節丁寧に教えてくれます。今日の箇所は実は5章の25節からの流れの中にあるわけですが、5章の25、26節で2通りの歩み方について指摘します。一つの歩み方は25節、もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか。実はこの進もうではありませんかっていう、この進むっていう言葉は、みんなで整列をして一つになって進むっていう、そういうですね、この意味合いがあります。御霊は私たちを一つにして、本当にですね、一列になって、一つになって前進していく。そういう歩みを可能にしてくれるのです。しかし、もし私たちが御霊ではなくして、肉、生まれながらの性質である肉に支配されて歩むとき、26節。互いに挑み合ったり、こねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。時に優越感を抱いて、他の人に挑みかかり、時には劣等感に陥って他の人をこねみ、妬み。肉は私たちを虚栄に走らせ、虚栄に私たちが生きるとき、そこには常に争い、分裂、混乱、敵意が渦巻いてしまうのです。主の教会が肉によって振り回されることなく、御霊によって与えられる一致をもって、一つになって前進していきたいものですが、さて、パウロは今日の箇所で、御霊に導かれて一致して歩んでいくために必要な三つの命令を与えます。今日の読んでいただいた箇所の中に、三つの命令系の言葉が出てくるのです。第一番目は一節に出てくる三行目、正してあげなさい。第二番目の命令系は二節、互いの重荷を追い合いなさい。そして第3番目の命令形は4節。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。今日、特にその3つの一致して歩むための秘訣についての命令形を学んでみたいと思うのです。まず第1番目は1節。正してあげなさい。一節は兄弟たちよという呼びかけで始まります。これを見ると女性は、ああこれは兄弟、男に向かって書かれているんだということで、あ関係ないと思うかもしれませんけども、いいえ、そうはいきませんでして、これは当時の呼びかけでは兄弟姉妹と呼びかけないで兄弟という呼びかけで、女性も含まれているんですね。ですから教会の皆さん、クリスチャンの方々、もし誰かが過ちに陥ったなら、過ち。私たちが皆で一緒に一列になって歩んでいこうとするとき、必ず落伍者、一緒についていけなくなる人が出てきます。その、一つの理由はこの過ち。ここで言う過ちっていう言葉は、ちょうど最近のような気候で、明け方非常に寒いですね。ですからよく道路が凍結をして、先週なんかも凍結のために車がスリップして事故が起きたというニュースがよく出てきました。そういう場合に使われるですね、凍りついた道路でずるずるっと車が滑ってしまって、はみ出してしまう、あるべきところからこう外れてしまう、そういう意味の言葉です。ただしこの場合には自分で知らないうちに犯してしまう罪、それを過ちという言葉で言い表すのです。聖書の中には罪を表すのに、こういうですね、知らないで犯してしまう罪を表す言葉と、自分ではっきり知っていて意識的に反抗的に犯してしまう罪と、きちっとしたですね、使い分けがあるわけです。しかしどちらの場合にしてもです、 自分で知らないで犯してしまう場合も、知っていて犯してしまう場合でも、人が、特に兄弟姉妹の中でその罪を私たちが知るに至ったならば、私たちはそれを見て見ぬふりをしてはならないのです。クリスチャンだから、罪を犯していても、神様は許してくださるんだから見て見ぬふりしましょう。いえ、それはいけないことでして、ことにそれを悪いと知らないで犯している罪の場合には、それを示してあげる、正してあげる責任があるのです。しかし問題は、この正す場合に、どのような態度で、どのような方法で人を正すかです。実は、この正してあげなさいっていうこの御言葉は、回復を目指しての正し方です。この言葉は、破れを作ろうとか、修理するっていう場合に使われる言葉です。最近は本当に使い捨て時代で、例えばこういう時計がですね、とっても安い値段で買うことができます。もう1000円ぐらいでですね、手に入る時計なんかあるわけです。例えば1000円ぐらいの時計をこう買ってるとしましょう。そしてそのうちに、電池が切れてくると、いつも迷いますね。電池入れ替えるべきでしょうか。でも自分で入れ替えできないから、時計屋さんに持って行って、電池と、そしてこの、電池の入れ替え料、計算したら、新品買った方が安く上がる場合があるわけです。悩んじゃいますね、そういう時に。本当に使い捨て。ここで言う、正してあげなさいは、使い捨てではなくして、修理しなさい。元通りそれを回復しなさい。そういう言葉。すなわち、当時のですね、律法学者、パリサイ人は、他人の罪を見つけますと、それにつけ込んで、厳しく迫り、激しくなじり、ばっさりですね、切り捨ててしまう。もう、使い捨てのようにですね、その相手を立ち上がれないまでに、やっつけてしまう。それが、律法学者、パリサイ人の罪に対する指摘の仕方でした。しかし、パウロはそのような態度でではなくて、回復させるように、もう一度立ち上がれるように、躍動している人たちがもう一回一緒に前進できるように、そのような形で、正しなさいっていうのです。本当に、いかにして他の人を正すかっていうのはとっても難しい問題です。私たちが他の人を回復するように正す方法として、イエス様も私たちにはっきりとした原則を教えてくれました。誰かが過ちを犯しているのを知ったら、まずは、二人だけのところでそれを指摘しなさい。他の人に言ってはならない。本当にその人のところに一対一で、そのことを罪として、それをやめるように指摘しなさい。もしも、それを受け入れてもらえなかったら、今度は二、三人の方々と共に行って、そして、そのことを指摘しなさい。それでも言うことを聞かなかったら、受け入れ、悔い改めてくださらなかったら、教会に申し出て、教会の問題として、それを取り扱いなさい。私たちが、イエス様が教えてくださった、他の人を正す、その順序、原則に従うならば、多くの問題は、ほとんど、このところで解決されるでしょう。パウロも、このところで、どのようにして他の人の過ちを正すか、の、原則方法を教えます。パウロが他の人を回復できるように正す三つのですね、の原則。第一番目は、この一節も二行目に出てくる言葉です。御霊の人であるあなた方は、御霊の人であるあなた方は、他の人を正すには、御霊の人でなければならないっていうのです。御霊に満たされ、イエス・キリストの心を心として持った人のことです。肉の人では、決して他の人を回復するように正すことはできないのです。他の人が過ちを犯し、罪を犯しているのを私たちが知ったとき、見たとき、それに対してどのような反応をするかで、この人が霊の人か肉の人かがわかります。霊の人は 他の人が過ち、罪を犯しているのを知ったなら、心からそのことを悲しむのです。それを自分の痛みとするのです。そのことのために本当に悩むのです。自分自身のことのようにそのことを本当に重みとするのです。しかし残念ながら、肉に支配される人は、誰かが罪を犯しているっていうことを知ると、変な表現かもしれませんけれども、嬉しくなるのです。何か自分の手柄話ででもあるかのように、そのことを他の人に言いたくなります。ねえねえ知ってる？ここだけの話だけど。あなたにだけ言うんだけど。こういう話がとてもストレス解消に役に立つようで、肉は好きなのです。私たちの生まれながらの性質、肉の性質の中にある心ではないでしょうか。誰かが罪を犯しているっていうことを本当に快感を覚えながら他の人に言ってしまう。しかし私たち誰にも持っているこの性質、しかしそれに支配されていては決して他の人を回復するような正し方はできないのです。二番目の正す時のあり方は、柔和な心で。聖書が教える柔和っていうのは、決して軟弱とかいう、そういうですね、弱さを表しません。本当の強さが示されている。それが柔和という言葉に含まれています。また別の表現では、本当の意味の優しさを持ってでなければ、人を正すことはできない。この優しいという言葉、人間に憂うと書きます。人のそばで憂えると書くわけです。本当にですね、他の人が過ちを犯しているとき、そのことのために憂えるものでなかったら、人を回復するような正し方はできないのです。第3番目の回復するような正し方をする人の資格は、同じく一節の終わりにあります。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。私たちが他の人を責め立てるとき、自分自身のことを忘れてしまいます。私にはそんなことはない。私はそんなこととは関わりがない。高いところから見下すような態度で、しばしば責めてしまいます。これでは、決して人を回復するような正し方、できないのです。私も同じ弱さを持っている。いや、同じ弱さを持っているどころか、彼が今やっているそのことは、彼女がやっているそのことは、実は私自身もやってきたことではないのか？いや、もしかしたら、彼、彼女の方が、私よりずっとしっかりしているのかもしれない。もしも私が同じ状況、同じ境遇の中に置かれていたとしたら、私はもっとひどい状態になっていたに違いない。そんな思い。誰かが罪を犯しているのを知ったら、彼は昨日、私は今日、と考えるべきなのです。彼は、昨日それをしたでしょう。でも今日私が同じことをする可能性を持っているということを私たちはいつでも知らねばならないのです。私たちはどこまで行っても許された罪人に過ぎません。私たちがどれほど醜い性質を持ち弱さを持っているか、どれだけ失敗を重ねてきたか、そのことを忘れて決して私たちは他の人を正すことはできないのです。サンデー・ジョーンズという、その有名な伝道者がいらっしゃいました。その先生、伝道者が87歳の時に日本に来られて、その時87歳のサンデー・ジョーンズに、ある方が質問をしました。先生のようなお年になられますと、もう罪とか誘惑にかかるということはないでしょうね。そうすると、サンデー・ジョーンズ、直ちに答えて、いいえ、87歳には87歳の誘惑があります。 そう答えたということです。味わうべき言葉です。人は死ぬまで罪人なのですね。第一のパウロの一致して歩んでいくための命令は正しなさい。第二番目の命令は二節、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を負い合いなさい。肩にずしりと食い込む重荷、その重荷を互いに負い合いなさい。私たちがクリスチャンになりますと、もう何の重荷もなくなるのかっていうと、いいえ、聖書の中にはクリスチャンになったら何の重荷もなくなりますという約束はありません。いや、あったじゃないですか、マタイ11章のあの28節。でも、あの御言葉をもう一度よく噛み締めてみると、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。重荷を取ってあげます。もうあなたは重荷を運ぶ必要はありませんとは、イエス様おっしゃいませんでした。いや、それどころかその直後に、30節のところですか、私の荷は軽いからです。イエス様にあって荷を、重荷を、本当に担がされているクリスチャンは、重荷がなくなるのではなくして、重荷を負うことができる力を、そしてそのための休みを、主からいただくのです。しかしこの重荷にも、他の人には決して言えない重荷っていうのを、誰もが心の中に持っています。クリスチャンは、誰にも言えないような重荷を持っていてはならないとは決して言うことはできません。クリスチャンは、その暴露趣味のように自分のいろんな何でもかんでも他の人にみんなに大っぴらに言うべきかというと、いいえ、そうではない。ある場合には、本当に自分の中にしっかり持って、ただ主とだけ、主にだけそれを打ち明けて、主にそれを知っていただいて、一生涯それを自分自身で持っていく、他の人には言わないで持っていく重荷っていうのもあるので、クリスチャンだからそんなのを持っていてはならないということは決してありません。聖書の中にしばしば他の人にどうしても言えなくて沈黙のうちに進んでいく。ちょうど先週私たちは教会でそれを学んだところですか。他の人には言えない。言っても分かってもらえないし、言うとつまずかせてしまう。言うとそれがどういう影響を与えるかを知って、それを言わないでいる神様の前だけで告白している重荷っていうのもあるのです。しかしまた、もう一つの重荷は、他の人たちに知っていただいて、聞いていただいて、それを共に担っていただく、その痛みを共に背負っていただいて、そして、祈っていただき、励まされて、そのことによって、本当に軽くされていく、そういう重荷があります。私たちは、本当に互いに、もっともっと関心を持って、その重荷や痛みを分かち合う、そして祈り合うものでありたいと思うのです。水曜日の祈り会、とても恵まれて、私自身、本当に、一回一回、祈りによって慰められ、励まされているんですけども、ことに、水曜日の夜の祈り会は、とても恵まれるんです。で朝、恵まれないのか、そういう意味ではなくして、実は夜の祈祷会には、大人だけでなくて、子供たちも数人参加するんです。小山恵美ちゃんや、高俊君、そして、江川、江川歩さんがですね、参加してくれて、お祈りの時間になりますと、子供たちも祈るんです。本当にですね、エミちゃんとアムちゃんがですね、椅子を二つこう、くっつけて、そして二人でですね、ちょこんとですね、アムちゃん、エミちゃんはちょこんでもないですけども、アムちゃんもちょこんと座ってですね、二人で向かい合ってお祈りを始めるんです。いつも祈っている祈りがあるそうです。アムちゃん、こうやって祈っているそうですね。お母さんのポンポンに、赤ちゃんいますけど、お守りください。なんともですね、素敵なお祈りじゃないでしょうか。子供たちが同じ部屋でこう祈っていると、なんだかですね、神様の耳も、 大人の祈りじゃなくて、子供の祈りだけにこう、ぎゅーっとですね、吸い寄せられているんじゃないのかな。子供たちが祈ってると、大人の祈り、なんだか聞かれてないんじゃないかと思うぐらい、子供たちの素直な素敵なお祈り、いいなと思います。でも本当にですね、私たちも、互いの重荷を追いやって、本当に祈り合う、そういうですね、ものでありたいと、つくづく思わされます。さて、第3番目、最後の、パウロの命令は、4節です。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。この5節に、人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるのです。今日の箇所に2回重荷っていう言葉が出てきました。1節に先ほど見た互いの重荷を追い合い、そして5節に追うべき自分自身の重荷。実は日本語では両方とも重荷と一緒に訳されているんですが、実は元は別の言葉が使われています。2節の重荷と5節の重荷とはですね、別の表現ですから、ある先生はですね、この5節の方をこのように読み替えます。人にはおのおの、追うべき自分自身の責任、義務があるのです。そのようにそれを読み替えてみますと、とてもよくわかってくる。とてもその前後がピンとしてきます。人にはそれぞれ果たすべき自分自身の責任、義務があります。その自分に与えられている責任、義務、そのことについて、あなたがどのようにそれをしているのか、自分自身の行いをよく調べてみなさい。私は、自分に与えられている責任義務。一つは、牧師としての責任義務。牧師としての責任義務をどのように果たしているか、よく自分を調べてみなさい。夫としての責任と義務。一人の妻の夫として、私はどのようにその責任と義務を果たしているか、よく調べてみると。他人の子供にとっての私は父親として、父親として私はどのようにその責任と義務を果たしているか、よく調べてみると。また、一人のクリスチャンとして、神のしもべとして、神様の前に自分の責任と義務、どのように果たしているか、一人の日本国民として、一人の社会人として、自分に与えられている責任と義務をいかに果たしているか。私たちが、パウロの言葉に従って、よく調べてみると。本当に具体的に。調べてみるとき、私たちはどうなるでしょうか。決して、誇り得ない自分をそこに見るでしょう。立派でもない自分に気づくのです。調べれば調べるだけ、誇りどころか、ほころびばかり。とてもとても、他の人を裁けるようなものでない。そういう自分に気づいてくるのです。私たちが、本当に自分自身を厳しく、しかし私たちは他の人にはとても厳しいのですが、しかし御言葉は自分自身に対して厳密によくっていうところにそれが現れています。よく厳密に厳しく自分自身を調べてみなさい。その時、誇れるものは何もなくなる。何の誇りもない自分に気づくでしょう。今まで自分に誇ってたものあったとしても、それはただ自分だけの、自分勝手な誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分は欺いています。偽っています。パウロは、本当にですね、自分自身、パウロ自身も加えて、立派でもない自分、というのですが、私たちは、この、同じローマ書の、ごめんなさい、ガラテヤ書の6章の14節でパウロが高らかに叫んでいるように、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。それ以外に、どんな誇りも あってはならない。いや、あるはずがない。それが私たちの姿だというのです。さあ、今日私たちが一つになって進んでいくためには、第一に回復するような正し方をしなさい。第二に互いの重荷を追い合いなさい。第三に自分の行いをよく調べなさい。それこそ、真に私たちが一つになって前進していくための具体的な方法なのです。カナダで実際にあった一つの出来事をお分かちして終わりにしたいと思います。カナダの小さな町で、一人の幼い男の子が行方不明になりました。親はですね、必死になって息子を捜索したのです。警察にも頼んで、友人にも頼んで、必死に息子を探しました。でも、見つからなかったのです。3日経ってから、町中の人たちにお願いをして、町中の人たち総出で、この町のですね、後ろにはですね、大平原が広がっているのです。もう、あとはこの大平原の中にしか、息子はいないでしょう。そこで、町中の人たちが数百名、みんな両手をですね、握って、一列になって、そして一列になったその行列がですね、その大平原をずーっと歩いていったのです。まさにしらみつぶしに息子を、男の子を探したのです。そしてついに、息子は、男の子は発見されました。すでに冷たくなっている男の子がそこに発見されたのです。死んでしまった息子に駆け寄った両親は、そこで悲痛な叫びを上げたのです。こう叫びました。ああ、もっと早く手を繋いでいたら。ああ、もっと早く手を繋いでいたら。パウロは、私たち一人一人に、御霊によって、一つになって、本当に手を繋いで進もうではありませんか。どうか、私たちも、この悲痛な叫びを、することのないように、今日という日に主の御前に出て一つになるための条件を自分自身のうちに果たしていきたいと思うのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。